see you move. Baby. 今週も始まりましたフィッシングトレインサポートエッドメンツリーグのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
ドットコムでございます。トムラさん、こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
まだ鼻声が治らないフィッシングトレインのクルーですけどね。
しつこいですね。
なんか、はいはい、多分、うん、今シーズン結構この冬、うん、おかしいじゃないですか、天候が。
そうですね、うんうん、
それ若干ついていけてない感。
え、
うん、若干ついていけてない感
ついていけてない感、
はいはい、うん、鼻声でね、なんか噛んでないんだけどね、噛んでる感じがするんだよ。
なるほどね、
わ、うん、かる。
わかる。
みっともないよね。
頑固だよね。
みっともないよね。
車についた頑固だよね。
車じゃない、みっともないよね。
みっともないよね。みっともないけど、
まあ、そんな感じですね。暴走列車止まらないフィッシングトレイン、はい、牙のスタジオからお送りしてますけども、
はい、
今週もですね、世界を股にかける、
はい、
お二人が
ですね、
遊びに来てくれてます。
はい、
トムラさん、よろしくお願いします。
はい、それではご紹介しましょう。今週も先週に引き続きまして、デュオ代表取締役足立正弘さん、そしてワンバイトワンフィッシュ代表宇山和弘さん、お二人をお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
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 先週に引き続きですね、
はい、
足立さんとカズさんが、はい、スタジオに遊びに来てくれてましたけど、
はい、
はい、
ファンゴプス、先週ね、その話をね、いろいろ話しましたけどね、
はい、
なんかちょうどあれですよね、実況言ってましたよねっていう話ぐらいで、
そうそうそう、最後ね。
そうだね、
最後ね、
う
ん、
先週はね、
先週、
はい、終わりましたね。
なんかあの立ち木だらけの、
あ、ひょっとして見てくれましたか。
見ましたよ。
見ましたよ。
社長、見ましたって。どう思います？本当だと思います？
嘘だと思いますけど
ちょっと嘘ですね。
そうですよね。
なんて、あのガイドも覚えてますよ。あの金髪のひげもじゃのね。
そうそうそうそう。
いや、まあ、多分劇者は見てくれてると思います。
またまたな、はい、最近来ない。今度俺がこういう扱いだ。
やっぱりね。
いつからヘッドアウトしたんだ。
え、あれはいつ行ったんですか。
あれいつでしたっけ。
10月。
うん、去年の秋10月ぐらい。
2015年の、うんうん、10月。秋でいうと向こうオーストラリアでしたよね。
そうですね。オーストラリア、サウスウェール州。
違います。
違う、そうです。
言ってて記憶にないですよね。大丈夫かなっていう。
ちょっといいですか。はい、あのね、去年ね、8月ぐらいから、はい、もう本当に月の半分ずつぐらいもあちこちに行っていて、うん、どこのどの国のどこに行ったっていうのがもうごっちゃになってて、う
ん、
まあ言い訳ですけど、
はい、でも言ってもそのファンゴプスの大事なあれですよね、テストなのに覚えてないですか。
いやいや、
まだオーストラリア言うなよっていうね。俺もコンプレッシャ
ー。オーストラリア行ってないでしょ。
オーストラリア、
うちらとしか。
そうですね、でオーストラリアは久しぶりで、まあ、
あれはあのクイーンズランド。
あ、クイーンズランドでしたっけ。
でしょ。え、違うの。
まあどっちでもいいですよ。
得意の必殺技。
ひどいから、オーストラリア、ひどいから、まあまあ同じようなもんですよ。
まあ、とりあえずオーストラリア行ったと。
そうそうそうそう、
はい、で日本が10月ってことは向こうは何月なんですか。
うん、10月ですよね。
で、あの、季節は
当然ね。
季節
。日本が10月の時はやっぱ多分オーストラリアも
10月。
10月だと。オクト
ーバーですね。
みっともないよね。
頑固だね。みっともしないよね。みっともないよね。
ちょっと待って、みんなで喋るんだよ。
そう
です
ね。
俺がみたいになってるから。え、それで、日本が10月ってことはオーストラリア何月でしたっけ。
いつ
かな。四季で言うと、ここなんですか。四季は、はい、
初夏ですね。
初夏。
初夏です。
あ、じゃあ暑いんですか。
いや、寒かったね。
まあ、寒い。何なんですか、この
特徴。寒いっていうか、爆風がすごかったよね。
ああ、そうそうそう。あのね、風速が毎日、まあ、20メーター近い。
そうですね。
うん、本当に立ってられない感じなんです。まあ、吉田優くんだったら、まあ、飛ばされないと思うけど、
はいはいはい、
劇ちゃんだとちょっと危ないぐらい、立ってられないぐらい。
なるほどね。カズさんはどうなんですか。
まあ、ギリギリ。
あ、ギリギリ。
はい、ギリギリ。
俺だと仁王立ちできるぐらい。
仁王立ち、全然。
でも、受ける面積で言うと一番俺が多いんで、
大きいです。そうだね、でかいからね。うん、
今週は脱線気味の方
だ。そうですね。
え、まあそれで、
はい、
何日か言ってたんですか。
ね、実調で3日、
うん、
で、はい、まあ前後ちょっと移動があったんで、
うんうん、
まあ5泊ぐらいでしたっけね。4泊か5泊ぐらい。
あんまし覚えてないですけど、
それ ぐらいです。そんなもんですね。はい。
それで、テストして。
はい、
そうね、オーストラリアの、うん、プロスタッフと、
うん、
まあ、 親睦も兼ねて、うんまあ、実況のテスト、ルアーの最終のテストと、うんまあ、その動画の撮影とっていう、
そうですね、あの関係ないと思うんですけど、あの民放系のテレビの、
はいはい
うんまあ、ロケの正月特番をお兼ねて、
うん
はい、あのと実況と、まあ、ほぼ最終のプロとが、はいはいはい、間に合ったものですから、
うん
まあ、そんな感じで行ってきました、
うん、なるほど。そこでも釣ってましたよね、あの立ち金のところから出してたじゃないですか。
皆さん釣ってましたよ、
うん
はい、
えなんでそのニヤニヤして
る、ね、釣ってましたよね。
いやもう、
ね、
メインアングラーは上間和弘なんで、
はい
はい、釣ってましたよ多分、うん、あのね今ねガチで結構あれどんな釣りだったっけなってちょっと思い出しながら、
いやそれこそ手前にあるじゃないですか、あれあれなんかすごい見えるやつありますよ。いやいや、
あのあれですよ、初日ほげったんですよ我々は。
そうでしたっけ、
はい、
うん、なんかね、まあ、実況2日3日ぐらいやったんですけど、うん、本当にとにかく風が強くて、はい、でもオープンのエリアはもう釣りにならないで、はい、本当はそのそんなに結構フラットレイクで、うん、そのウィードのエッジとかを、まあどっちかっていうとやりたかった僕は、
うんうん、
けど、まあ、本当に風が強くて、うん、そのオープンのウィードのエリアなんか全く釣りができず、
うんうん、
その湖 の, その奥の方のもうティンバーエリア、
はいはいはい、
ティンバーエリアって言っても多分こう皆さんがこう想像してるような、
うんレベルじゃない
ね、レベルじゃないね、
すごいこうきめ細かいというか、
もう川口湖全部がティンバーみたいな感じのもうティンバーエリアで、もうその入るともう方向感覚も分からなくなっちゃうぐらい感じの木だらけのところで、こんなところで釣れるのみたいな、まあところをまあ向こうのねプロスタッフとサイドイメージをつけた魚探をつけて、まあ向こうの釣りはね結構その魚をねサイドイメージで探していって、まあ、いる場所を探して、
うん
まあ、そのレンジにルアーを通して、
うん
まあ、しつこくしつこく投げて釣る感じですよね。
そうですね、
うん
まあまあ、僕はねそのレイクバラとやったことなかったんで、
うん
まあ、どんなんか分かんなかったんですけど、
うん、
意外とあれですよね、そのまあ、雑は雑なんだけど変な繊細なとこもあるじゃないですか、食わないんで、
うんうんうんうん、
ストライクゾーン自体は狭いんですか、その
結構狭い、
結構狭い、ね、
食わないんですよ、
うん、
ずっと
そんなティンバだらけでも
だらけ で,、うん、でやっぱりその朝夕のフィーディングっていうか夜結構夜に捕食するん で, でそれが残った朝方のフィーディングが残ったエリアとかに入ると、うん、結構イージーにバイトしてくるんだけど、もう昼間はもうボトムべったりとかで全く動かないんで、うん、もう目の前を本当ピンでルアーが通って、うんまあ、吸わないで体当たりするような感じ、
はいはいはいはい、
なんでまあ日中になるとちょっと釣りづらい、
光量がやっぱり強くなっちゃう、うん、どうしても難しくなる、
ねまあ、どの釣りも同じだと思うけど、
うん、
特にまあそれプラス風、
うん
水温も上がらず、うんまあ、バラは結構高水温が好きなので、
うん
まあ、水温も上がらずで、まあ、ちょっと厳しい状態の初日が終わりの2日目ぐらいに、
そうですね、
うん、ね、うん、ちょっといる場所を見つけて、
うん、
まあまあバタバタっといい釣りができて、
うん、
ですよね確かね。
そうですね、
はい、
その時その持ってるそのミノ投げてたんですか。
そうですね、まあ、ちなみに、はい、このミノっていう、まあ先週もね、はい、話させてもらったと思うんですけど、ルアー、まあ、日本だと、
うん、
ジャークベイトとか、うん、ミノとか、
はいはいはい、
シャットとかこう言うじゃないですか、うん
はい、
このこういうなんていうんですか、
まあ、俗に言うミノ系ですよね、
あのベイトライクなこう、はい、細長いシルエットのルアーっていうの、うんうん、だけど、僕らがこうやろうとしているファングオプスっていうのは、
うん
まあ、世界基準で売っていきましょうとなった時に、
うん
うんまあ、先週もちょっと触りみたいな話をしたけど、
うんうん、
あのミノーとか、
うんう
ん、あんましその、ね、世界基準で言わないんですよ。
で、
まあじゃあ最初はねファングミノーとかファングシャットとか、まあその仮でね呼んでいたんだけど、まあデュオ社のスーパーマーケティングマネージャーが違うと、世界じゃこうミノーなんて言葉は通じないぞみたいな話になり、緊急会議でございますよね。はい、
六本木で、
はい、
ほうほう
六本木で
六本木で
緊急会議、無駄に六本木で
朝まで、
はい、コンクリートジャングルで、
はいはいはい、その結果、
うん、
このミノシェイプのこういうルアーのことを、まあ、ファングオプスのブランドでは、うん、ファングベイトと呼びましょうということになり、この今ね120、まあ、12センチ14センチのリップがあるタイプと、リップが短いタイプとの4タイプが出ているんですけど、まあ、今後、16センチ18センチ、まあ、22センチとかもうちょっと何に使うのみたいな大きさの、まあ、ミノまで、まあ、そのサイズアップしていけたらいいなみたいな。
でどうだったんですか、そのやっぱ実調で使った感じは、まあ、やっぱイメージ通りに仕上がったと、
うん、まあそこで使う持ってくまでに、うん、相当やりましたよね、うん、相当こう、
そうですね、そのプロセス的には、うんうん、なんていうんですか、その金型に入る前に、うん、その機械で、ね、削ったやつを作るんですよ、まあ、これはまあほぼ全てのメーカーさんそうだと思うんですけど、うん、その機械で削り出したもの、金型じゃなくて削り出したものをまあ作りまして、うん、でそれをまあそのルアーでテストするんですけど、うん、そのカズさんの場合その遠征じゃないですか、
はい、
で海魚で何があるか分かんない、いやその壊れるか分かんないし、うんうん、その何ていうんですか、その球数もね1個2個、はい、まあ、普通1個2個でやったりもするんですけ ど、
まあ、そうですけどね、
それは直しながらね、うん、でそれも現場でそういうことできないんで、うん、まあ、その秘境と言われるエリアに行くと、うん、なのでそれを大量に作った数で言ったら過去最高ですね、
へ、
うん、過去最高のマシンカットで作られたサンプルっていうのは過去最高の数を作って、
うん、まあ、やっぱりその持ち合い持ち合いでやっぱりそこの段階から違うわけですよね。
そうですね、うん、
普段は1個2個回してああでもないこうでもないってやってるのを、ね、初めから10本持ってってもらってみたいな、
そう、
まあ、言ってもカズさんの場合国またいでますからね。
そうで魚種もその、うん、なんていうんだろう、もうその知らない世界の魚種だから、
うん、また我々がやってるブラックバスとはね、
その全然違う、
想像がつかないことが起きる可能性が非常に高いという、
うん、まあ、そんなこんなで実調もじゃあ、バッチリやって、
はい、
その先の話は、
はい、
うん、曲を流してから
、曲を流してから、
そうですね、
はい、はい、それでは今夜も、
はい、
はい、今夜も上山和弘さんのリクエストで、先週に引き続きましてボブマーリーのジャッジノット、
いいねースカ最高、
ね、最近ちょっとスカブームなんですか、
ちょっとね、うん、このね1年ぐらい結構ね昔のやっぱその、
うんうんうん、
この年代のスカが俺の中でブームだね。
釣りはスカってないですか、大丈夫
あの、ね、その話うーん先週もしたかな
オーストラリアはスカってないと思いますよ
まあそんなこんなでですね、はいはい、足立さんとカズさんをお迎えしているフィッシングトレインですけども、
はいはい、
実調ね、
はい、
それこそ言ってましたけどさっき、
うんうん、
そこでなんかこう秘話とか面白いなかったんですか。俺もね適当にしか見てないんで、
うんうんうん、
あんまりこう詳しくは見てないんですけど、
そうね、適当にっていうか見てないよね
あ、なんかやってタッチキンのところでやってんなっていう感じでは見たんですけど
あ、そう、それ動画を再生する前の状態を見たって言ってるんだよねきっとね、
カズさんとカズさんと私が船乗って、うん、なんかヒゲモジャのガイドがいて、
うん、吉田優みたいなやつね、
いやもっと細かった、
細かった
全然
色がついてたよね、
そう、もう髪の毛全部
パラパラして
見てますよ適当には
まあね、本当そんな感じでね、見ていただくとね、
うん、
もうよくわかると思うんですけど、実調のね2日目か3日目か忘れちゃったけどその辺の朝に結構はめたんですよ、
うんうん、
まあ夜入って夜フィーディングに入ってる、はい、結構 1.2、3メーターぐらいのね、レンジの、シャローエリアを見つけて、うん、そこで結構まあ
ポンポンと
まあ、5、6発かけて、うん、まあ、僕はねキャッチできたのは1本だけだったんだけど、うん、はい、まあ、そこのエリアもう本当2時間ぐらい、うん、結構杭が立ってもうその後パタッとやっぱ釣れなくなって、うん、でローカル の、 そのプロスタッフなんかは、うん、まあ、絶対に風が吹いても、うん、明日の朝はここ絶対また入るから、
うん、
ここでやろうぜって、
うん、
まあ、言ってくれたんだけど、うん、まあ、ひねくれ者の僕としては、うん、もう釣れる魚はいらないと
分かってんだと、
もう分かってるし、うんうんうん、もうなんかもうなんかせっかくここまで来て、うん、もう一本釣ったし、違うエリアで違う釣りをしたい、
うん、
と、まあ、わがままを言いまして、
うん、
社長もプロスタッフのね、
うんうん、
現地の子たちもみんな引き連れて、
うん、
湖を移動したんですよね。
え、違う湖行ったんですか。
違う湖行ったんですよ、
う
ん、
ほう、
うん、
そうですね、まあそんなめちゃ遠いわけじゃないんですけど、うん、あのまあいろいろ、まあ、彼はボート引っ張るじゃないですか、
うんうんうん、
でボート引っ張るくせにその辺にボートをやっぱ置かないんですよ、うん、盗まれちゃうから、
はいはいはいはい、
まあ、トレーラーごと盗まれるってことで、うん、そのボート置き場とかもいろいろあるもんですから、うん、その移動がもうすごくて、
うん、
そのそうね、2時間とか毎朝2時間とかね、
うん、
そういうのがすごくて、でまあいろいろねあって、結果まあカズさんが新しいとこやりたいってことで、
うん、
その違うとこに、
うん、
はい、
2カ所ぐらい、
うん、合計ってことは3カ所
行った、3カ所行ったの、
合計で
そう3カ所行ったよね、そのプロスファイトとキンバーと、
ああ、ね、1個でも行ってなかったことになってるんで、
あ、そうなんだ、はい、あ、そうね、あのね1個ね朝いっぱい釣ってもういいやって言って移動してやったんだけど、うん、結構夜夕方から夜にかけてやったんだけど、
うん、
もう完全無、
あ、
うんうんうん、で行ってないことに確かなってたんだ、
もう釣りが違いすぎて、僕らあの、まあ、多分この後突っ込まれると思うんですけど、あの基本的にハードプラグのキャスティングでやりましょうみたいな、そういう体で、
は
い、行ってるところをその非常にまあ釣れるよっていうレイクだったんですけど、
うん、
基本的にその夜のトローリング、
うん、
でそのトローリングって言ってもその結局現地のやつ使うのはもう3インチぐらいのシャットテール、4インチぐらいかな、
え、あんなでかいのにこんな小さいの、
そうなんですよ、
まあ、ベイトが小さい、
そう、まあ、20キロあわよくは30キロ狙う人たちが結局そのトローリングで4インチのシャットテール、
自分の手でね、
そういう、それを延々引っ張るっていう釣りなんで、まあこれはまあやっても意味ないだろうということで、うん、まあ言ってなかったことにしようということで全部カットして、
あ、
なるほど、じゃあもう全然思いとはもう全然裏腹な場所にしちゃったってこと
だけど、ある程度分かってたんですよ、そういう釣りだっていうこと
分かってはいたけど、うん、まあ、言うとそのエリアで、まあ、あのすごい有名なレイクなんですよ、
うんうん、
なんで、まあ、自分もその釣り一釣り人として、うん、まあ、その湖には行きたかったなっていうのがあって、あ、まあ、どんな、まあ、ロケーションなのかなっていうのを見たかったし、
ちょっと匂いをかけたかった、
そうそう、まあ、魚がね釣れる釣れないはともかくとして、
うんうんうんうん、
まあ、見ておきたかったんで、うんうん、まあ、そこへ行って、
はい、
まあ、行ってなかったことになり、うん、当然ね、
うんうん、
はい、
まあ、カズさんのわがままだけですからね、そこはすみませんカットさせてください、はい、っていうことでねカットして、
はい、まあね、まあ、でその翌日最終日、
うんうんうん、
3日目に、また違うダムへ行こうと、
ほう、
でそこはまあ3時間ぐらい走ったっけ、
そうです
ね結構走って、また湖の名前がね、ティンバーダム、
ティンバーラレイクっていう、まあ、
ティンバーラレイク、
うん、まあ、とにかく、まあ、
ティンバーだらけ
、
うんうん、まあ、だらけの湖に行って、
はい、
まあ、またそこも生命反応がないまま、
うん、
まあ、時間だけが過ぎていきの中で、
うん、
まあ、ポロポロっとこう釣り始めたわけですよ、
はいはいはいはい、
で、まあ、サイズはね、うん、その日は出なかったんだけど、まあ、予想外に、自分たちのこのテストしたかった、
うん、
まあ、12センチ10センチとかのサイズのこのファングベイト、
うん、
DR も SR も両方で、うん、まあ、いい魚が釣れ始めてて、
うんうん、
いいなって思ったとこにバックシートにいた社長が、うん、でかいのかけるわけですよ、
うん、お
かけてもさ待ってたよね、すごくね、
釣りましたよ、
まあ、
当たり前のように釣りました、ね、
ね、
でこう、
はい、
なんかねおかしいんですよ、なんかさすがですねって言ってるとちょっとねニヤついてるんですよ、
何隠してんのみたいな、
なんかこう魚がこうバサバサって上がってきて、うん、なんか口になんかね柔らかそうなものがついてるんですよあれ？
ほうほう、
あれファングオプスってソフトベイト出してたっけなって、
ハードプラグのテストも兼ねてるわけですよね、
ハードプラグの縛りで行ったわけですよ、
ですよね、
はい、
はい、
それが、
はい、
なんと
、
はい、
ハウルという、利用者から
、はい、
激売れのね、
激売れのヒラメ用の、
そう、
いや、
ヒラメのワームとしてつるんと言うんで、
もう、ね、戸村さんに数字調べてもらえば分かるんですけど、まあ、相当売れてるワーム
なんですね、
はい、
それで
いやいや、これ言わせてもらっていいですか、
はい、
あの僕バックシートだったじゃないですか、
はい、
魚探全部見えるんですよ、
はいはいはいはい、
サイドイメージで、まあ、めちゃめちゃ映ってるんですよ、メータークラスが、だけどそのメインアングラーの、まあ、 カズさんが、釣らないんですよ。
前でね、ブラ
前でね。釣らないんですよ。はい、であまりに釣らないもん、まあ、食いそうなもんじゃないですか。バラムンディですよ、
うん。
いたら食いそうなもんじゃないですか。
しかも大量見えてると。
見えてる、うん。もう群れの泳ぐ方向から全部わかってる。なのにあまりにも釣らないもんだから、僕はちょっと、うん、これは果たしてね、
はい、
上間さんの腕が悪くて釣れないの
か、はいはい、
食い気がなくて釣れないのか、
はい、
リサーチするために、
はい、
まあ、この辺はね、動画を見てください。
はい、
いや、ま、細かくは。
そこでね、プラグのテストだって言ってるのに持ってってる足立さんね。
すごいでしょ。しかも、本当にもうボックスの半分ぐらいはハウルが入ってましたから。
嘘です。
面白いですよ。
ここは嘘です。
あの、カズさんとね、足立さんのやりとりが。
本当に。
見させていただきましたけど。
プラグでって言ってるのにね。
はい、
うん。この動画、どこから見られるんですか、これは。
ここは、YouTube で、
はい、
まあ、例えば、上山和弘オーストラリアとか、デ、
う、
ュ、
ん、
オ、はい、オーストラリアとかやってれば、すぐ出てくると、
は
い、うちのホームページにもあるかな、
うん、はい、
うん、
じゃあデュオのホームページから入って、
うん、はい、まあ、民放の番組なんですけど、はい、一応二次使用の許可を得て、正規品で YouTube のアップしてますんで、
なるほど、
それを全部ユウさんのように飛ばさずに、
はい、
見ていただければ
俺
の僕のねこの濡れ衣はすべて解消されると
思います。見ていただければ大体わかると思いますが、
フロントでもガッチリ投げてるところを足立さんが後ろで、あれもう言わないですよ、来た
すぐね、すぐね。
そしてこそーっと釣るわけですよ社長は。
あれはね非常に面白かったです、ね、
僕はメインアングラーじゃないんで。
いやいやいやいや、
まあそうですよね、遠慮した結果ですよね。
僕は初めてね釣りのなんていうんですか、動画っていうのかな、番組、
はい、
初めてなんですけど、
うん、はい、
正直もあんまり表出たくなくて、
はいはいはいはい、
ずっとね僕はカズさんの陰に隠れて生きていきたい、
はいはいはい、
ところがもう釣らないもんですから、
はい、目立ってしょうがないっていう、
いらぬスポットライトが落ちてしまうんですよ。わかるでしょ、
本来は前でボコボコ釣っててこっちはしれっとやってるところを前がやらないから本来浴びないスポットが逆になるんです
ね。そうなんですよ。
でもその雰囲気はしっかり伝わってます。
本当ですか。
そこら辺はですね、じゃあちょっと、YouTube でディグって。
そうですね、
はい、
うん、はあ、いや、ほんもね、でも海外に行く人、ハウル持ってく人増えるかもしれないですね。
いや、もう、もう何でも釣れますから。
あうっつって、あうっつって。まあ、そんな感じで、じゃあちょっと楽しい感じでしたね、
う
ん、じゃあね。
そうね、
うん、面白かったですね。
はあ、まあ、バラマンディ、オーストラリア、
うん、
まあ、そういうイメージが、
うん、
まあ、本当にコアな釣りではなく、
うん、
分かりやすく、うん、レイクバラって結構こういう釣りなんだっていうのが、うん、まあ、見やすいんじゃないかなと思うんで、うん、本当に、うん、まあ、興味があれば、
はい、
吉田優のように見ないで、しっかり見ていただけたら、
なるほど、
嬉しいです。
正直もなんか全部言っちゃうから
ね、 そうですね、
はい、そうね、
さらっとみたいな、
はい、
まあ、そんなこんなですけど、
はいはい、
なんか先週はね、
はいはい、
フィッシングショー、そうです、
ね、
大阪も終わって今度名古屋でしょ、
うん、そうですね、
名古屋でもあるんですか。
あ、何が
スカルヘッドは、
あ、一応展示します。
あ、はい、
そうですよ、名古屋の方は物販があるんで、
うんうんうん、
T シャツとか、
はいはいはい、
もろもろ
ありますか、
はい、小物は販売していこうかな。
なるほど。
でその後仙台もあるわけ
です。そう、仙台でまだ今年もね、キャスティングプレゼンツ、
はい、
ワーフェスタ仙台が4月23日土曜日、24日日曜日、2日間開催されますので、
うん、
ここでもね、デュオブース、
そうです
ね、も来ていただけるということで、
はい、
ね、
はい、
ぜひ皆さん遊びに来てくださいということで、
そうですね、ね、
せっかく、ね、
そうですね、来ていただいたんだから、
はい、
スカルヘッドをカズさん持ってきてくれた
ら、そうですね、そうそうそう、これね、
30人いますからね、
イワナのスカルヘッドなんですよ、
はい、あ、そう、あれ光るスカルヘッドですか、時間の方が、ね、若干ないわけですからね、
ちょっとじゃあ、カズさんからはね、プレゼントないみたいで、足立さんの方からプレゼント
そうですね、
はい、あるみたいなんで、
はい、ちょっと紹介してください、
は
い、
まあ、今回持っていたのが、
はい、
オニマスっていう、まあ、ビッグベイトですね、
はい、
確か前回僕出させてもらって、
あー、うん、薄いやつ、
ね、はい、
薄いやつ、
はい、はい、とですね、まあ、あと一応カズさんいるんで、まあ、一応およいしょ的な感じ
で
ハンドオプスの T シャツ、
はい、ま
あ、これはでも貴重ですよね。
貴重です、これは、
うん、
まあ、一部ショーでは売るんですけど、
はい、
うん、あんまり数作ってませんから、
はい
はい、
それをじゃあ1名様、
1名様、
セ
ット
で
1名様、
セットで1名様、
はい、
はい、リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが0356340792、メールアドレスが info@792FM.com までどしどし応募ください。
はい、
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 じゃあカズさんは、プレゼントがないということで、
そうですね、フィッシングトレイ初ですね、ゲストの方に、ね、
いいですか、いいですか、
来ない、
すいません、
はい、
これは、
はい、
利用者で、
もう大丈夫
です、社長と、
おーい
おい、
じゃあここは最後関西で締めてもらった方がいいですかね。
そうですね、はい、まあ、西に渡ってですけどね、
はい、
なんかあの身内ネタで盛り上がりましたけど、
そうですね、
楽しいお話、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、はい、この辺でフィッシングトレイン、締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ
エンジョイフィッシング
ファンアップス。
なんか最後スカシながらファンアップス。
カズさん、もう一回言ってもらっていいですか。
笑いの方でお願いしますよ、笑いの方で、笑いの方で。
そういうの得意じゃないんだよな。
絶対得意でしょう。ちょっとお願いしますよ、
お願いしますよ、本田さん、絶対得意じゃないですか。
ファンアップス、
ファンオパス、
ファンオッパイ。
バイバイキー。